常識なダンススクール運営術、先生も生徒も喜ぶダンススクール。本気で踊り、本気で学び、本気で楽しむ幸せ製造工場、ケンケンダンスファクトリー、ケンケンこと伊予田智子です。
インタビュアーの高野です。お願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。さてさてさて、これを聞いているもうこの週はですね、ケンケンダンスファクトリーの一大イベント発表会が本当に間近に迫って
ますね。
なので今
日は、ね、いよいよです。
その宣伝と CM を兼ねた会にしたいなと思っておりました。お願いします。
ありがとうございます。いよいよもうね、本番を迎えるのみの状態になってきましたっていう感じなんですけどね。今年もね、会場はね、一緒なんですよ。
はい、
なんですけども、ちょっと例年と違うのが、一回公演なので、ちょっとお客さん入りきんのかなっていう、そこの心配はあったりとかするんですけど。
時間帯的にはどっちを取った一回公演なんですか？
ですね、それが、すごい3時とか。
そうなんですね。
一応そのね、通しリハーサルや楽屋で過ごす時間を、ちょっとこう、スタッフさんたちも、その、出演者たちも、余裕を持って本番を一発ドカンとやれるように。そうなんですね。まあちょっとこれも、割といろいろ、事情があって、どうしてもね、土曜日、日曜日で、こう、会館が全館抑えられるっていうことが、やっぱ数年前からなかなかできなくなってしまったのもあり、はい、あとは多分ね、昼と夕方の2公演ってすごくて、うん、朝にゲネプロっていう、本番同様のリハーサルをやるので、結局っていうことは、はい、1日すごい時間、すごいタイトな時間だから、本番3回やるんですよ。
3回だ。そう、ゲネプロ慣れてる、そうですよね。
そうなんです。だから本当にみんなが、本当に一種目とか、一クラスとかだったらまだ全然いいんですけど、はい、もう4つも5つも出る子たちなんか死ぬんですね。それ考えると、ちょっとまあ、いろいろ考えて、今年はちょっと1公演でやってみようかっていうところで、だから今年はおそらく結構欲張った子たちいます。1公演だからいけるんじゃないみたいな。
たくさん、ね、
クラス、たくさんのクラスを、はい、そう、受講して、はい、で、コラボ企画とか、有志の参加のナンバーも、ちょっといっぱい挑戦してっていう子たちも結構いるので、
は
い、なんかその辺ちょっとね、どうやってやれるかっていう、ですかね。本当にもう、9月29日の日曜日。
うん
うん、場所はですね、はい、場所はですね、島田市市民総合施設、うん、プラザオールリホールっていうところの、ホールで開催します。はい、うん、会場がですね、3時会場で3時半開演になります。全席自由席。
うんうん、
で、ケンケンダンスファクトリー公式 LINE アカウントの中で、はい、友達登録いただくと、ちょっとウェブチケットがゲットできるので、一応そこの入場整理券がないと、入れないんですけども、残りがあったかなぐらいなんです
よ。この1ヶ月前時点でも残数少ない。
そうなんですよ。っていうかもう今回、夏祭りあったじゃないですか。
は
い、
ありましたね。
あそこで初めてちょっと告知したんですけど、もう告知して2週間の段階でもう半分出ちゃってたんですよ。
どっかのコンサート飲みですよ、それ。
なので、こう、SNS いっぱい流すのやめたっていうね。逆に。
そうね、そうね。だって、もうパンクしちゃいますよね。
うん、そう、だから、お願いだから、大事な友達先呼んでっていう。
確かに。
なんか、それをちょっとやってたので、おそらく、もしかしたら、席なかったらごめんなさいっていう状態では、あるんですけど、ありがたいことに。
そっか、その上にね、
そうなんですよ。
一回になっちゃってるし。
そうです ね。
もう。
なんですよ。
プラスその宣伝、告知宣伝も伝説的な集客になった夏祭りで、 そうでしたか。
いや、本当にありがたいことに、なんかあれですよね、集客困んないって、はって感じですよね。
この時代、夢のような話だと思いますよ。本当に、そこにお金をいくらかけるかが、どの
いや、
企業もやっ
本当
ぱり
ですよ
ね、
ね。ですよね。だ
本当に死
から、
活問題なので。
そうですよね。インスタグラム広告やめたんですよ。今年一切かけてないので。そうなんですよ。意外とね、そういうところからも、やっぱこう、ダンス好きな人とか、
いま
やっぱ
す。
そのね、そういう人たちにも届けばいいなと思ったんですけど、もう割とちょっと一定数届いてはいるような感じなので、しかも今回は、保護者のスタッフさんたち席で見ないんですよ。
ほう、とい
全
う
部
と。
外れていただいて、ゲネプロをもう写真撮り放題にして、もう満開見てっていう。
そっか
そう、だ
そっ
から
かそっ
投資リ
か。
ハーサルをもうスタッフやってくれるママさんたちのために踊る。あとは、ちょっと身動きが本番撮りづらいカメラマンさん。写真の方のね、カメラマンさんのためにゲネプロをやり、本番はもう本当、よりすぐりのお客さんたちに席を譲ろうっていうところで。なので、スタッフさんたちはもしかしたら立ち見で入るかもしれないですけど、なんか割とそういう感じで明け渡している状態で今席がそのような状態なので、もしかしたらないかもしれないっていうところでは、そんなことあります？っていう。
すごい。
席ないですって。
静岡にそんな熱いスポットあったの？みたいな。
でも実際問題、去年まで2公演でやってたじゃないですか。割とね、昼も夜もね、満席ではないけど、結構いっぱいだったんですよ。
ね、おっしゃってましたもんね。
大体劇場って6割入ると満席感出るんですよ。
そう、出ますね。やっぱりね。うわってこう、集中してる感出てきますよね。人がね。
そうなんですよ。で、大体いつも昼の部はすごい、もう割と超満員なんですよ。多分そらり8割近く、8割9割入ってるんですね、人
それ
が。
す、ほんとすごい。
で、夕の部が割と大体6割、7割ぐらいなので、でもまあちょっといっぱいお客さんいるに見えるっていう、まあそんな感じで来ていて、だからトータルすると600席の会場なので、まあ大体いつも1000人ぐらいはご来場いただいている感じにはなるんですよ。1000人以上の方は足を運んでくださってる。まあその中で500、600でいけんのかっていう、どうなんだろうっていうところもちょっ
ドキ
と
ド
あっ
キ
たりと
し
か
ます
で、
ね。
そうしつつ、ただ今年はちょっともしかしたら超満員の光景が見れるかもしれないねっていうところはあったりするんですけど、まあそれでまあちょっと少し難ありであれば、ちょっと次回からまた作戦を考えられればなっていうふうに思っているんですけどね。どうなん
まあ、でで も、
しょうね。
よく聞きますけど、やっぱ中はちょっとゲネプロ本番のように、集中力と使い切っちゃって、2声持たないっていうね、ちっちゃい声になればなるほど、その話も聞いたりはするので、結構こ
そう
れ
で
は、
すね。
大きな試みで、これが功を奏してね、すごくいい形を1回に集中して取れるかもしれませんし。
でもね、案外、寝ちゃってで、なんか夜の部出なかったとか、そういう子ってね、そんなにいないんですよ。やっぱこう、子供たちもやっぱちゃんとね、分かってる。なんか昼寝しちゃったりとかはありますけど、もちろん。ちっちゃい子たちなんかは。でもほら、2歳児、3歳児はいないんで、言ったって。もう私の中ではもう4歳児、5歳児ってもうれっきとした、お兄ちゃん、お姉ちゃんでしょっていうところでやってるので、ね。なのでまあ、保護者の方たちの力は借りはするものの、やっぱりちゃんと本番やろうねっていうところって、やっぱ大前提、約束だし、やっぱり見るのも勉強だよっていうのは、やっぱりちゃんと言ってるから、もう上のお兄ちゃん、お姉ちゃんたちから学べることは学ぼうねっていうところでやってるから、でも、あとは、楽屋タイムも結構すごく大事なコミュニケーションの場だったりするんですよ。
そうですよね。
すごい私は大事にしてます。
右上と下のこの、ね、
お弁当タイムなんか、もぐもぐタイムでしたっけ、おやつ食べたりするやつ。
もぐもぐタイムっていう。
もぐもぐタイム結構割とあれ、はい、私は大事にしてるんですよ。だから、まあでも本番とか楽屋に限らず、割と長丁場の、例えばこう、オープニングナンバーやコラボレーションの企画で、
はい、
結構長い時間リハーサルをみんなで過ごすときは、もういつも大体おやつ持っておいでって。逆に高校生たちは、顧問の先生に聞きに行くっていうのが可愛らしいんですけどね。私はほら、おやつ持ってくればいいじゃんって言って言うんだけど、はい、ほら、学校的におやつがありなのかどうかちょっと聞いてみないとわかんないみたいな。
うんうんうん、
そこがあったりすると可愛いなって、偉いなと思ったりするんですけど、うん、なんかそういう時間も結構大切で、意外と、なんか反省会なんかでもおそらく、まあ、また反省会の会が多分あるとは思うんですけど、終わった後に。なんか意外と ね、楽屋でね、なんとかちゃんが喧嘩してたとか、なんかそういう話も出てきてね、結構面白いんですよ。話聞いてると。なので、意外とこう、子供たちの集中力とかも偉かったねって、ママさんってすっごい心配するのに、結果大丈夫だったっていうところにこう、わーってなったりもしますし、きっと今年もそういうドラマがね、見れるんじゃないかなって、今はもう本当に、あとはもう本番迎えるのみ。みんなお願いだから、風邪と怪我には気をつけてっていうところで。
そうですね。それもプロとしてね、管理ができるっていうのも大事な要素になってきますからね。
そうですよね。なんか、本当にいっぱいのお客さんの前で踊るって、夏祭りであの快感を味わってしまったから、また、劇場のステージから見れる風景もね、
うん、
ちょっと初舞台のお友達にはこう体感してもらいたいなっていう、こう緊張、いい緊張感と、
うん、
なんかまあこう自信のなさや羞恥心を、うん、よりもこうワクワクや楽しい上がる感じが上回ってくれたらいいなっていう、なんかそういう環境になったらいいなっていうふうに思ってるんですけどね。なかなか難しいですよね、そこってね。やっぱ経験しないと最初の一歩って踏み出さないと、どうしてもやっぱ伝えられないことっていっぱいあるから。そうなんですよ。なんかそこはね、ちょっと大切にしていければいいなっていうふうに思ってるんですけどね。
いや、もう楽しみでしょうがないですね。
そうですね。あとはもう私の問題だけですかね。
出た。それね、知ってますけど、去年もね、同じようなこと言ってる。まあ、あと私
もう最後の最後も、ちょっとなんか、自分も練習しなきゃみたいな。
そうそうそう、それ言ってた、私が知らない。おそらく。
いやー、もう本当に追っかけですよ。こんなにやるだけやって、作るだけ作って、教えるだけ教えといて、ごめん、こっから教えてみたいな。後追いで教えてもらうっていうね、割と。いや、でも多分先生たちあるあるだと思います。やっぱ自分のことよりもね、先に周りのことたちをやるので、どうしても後回しにしちゃいけないんですけど、なんかね、そのために私自分の稽古の時間普段から取るようにしてるのってそこなんですよ。それやってないと、これができないんですよね、
はい。
やっぱ急に踊ったりすると体力がついてかなかったり、怪我したりするんで、
はい、
やっぱ普段から絶対にこの曜日のこの時間は、このための稽古っていうのを、やっぱコツコツ続けていると、やっぱそういう本番前で、ぐっと体を絞ったりとか、
うん、
あとはぐっとこう練習量が増えたりとか、はい、やんなきゃならない、こうしわ寄せが最後の方来たとしても、やっぱそれに耐えられる体を作っていけるっていうのは、
うん、
絶対に大切なことだと思うので、
うん、
ね、その辺も含めて、なんかこう、生徒たちにもそういう姿勢も伝わればいいなっていうふうには思ってはいるんですけどね。なんかまあわかんないです。なんかこう結構本番迎えて感動ひとしおの時に伝えるのかいいものなのか、それともやっぱりその普段の中で伝えていくのがいいことなのかは、未だにちょっと答えは出ないんですけど、中にはね、こうちょっとなんとなくこう目標達成の後ってみんなそれぞれやっぱ個々のそのなんて言うんでしょう、燃え尽き具合が違うので、もうさらに次に向けてっていう子もいれば、
うん、
まあちょっと割と一段落する子もやっぱりいたりするので、そう、なんかその辺もね、割とこう、うんうん、なんて言うんだろう、いろいろこうざっくばらんにこう 発散できるというか、こう、表現できる、なんかそんな場が作れたらいいなって、今はまだ本番超えてないので何とも言えないんですけど、なんかそういうね、なんかまたちょっと、思い出の一つに、いい思い出の一つになればいいな、なんていうふうに思ってますけど
な
ね。
ります。大丈夫です。
え、いや、自分が不安です。うわ、なんかこれ、なんか去年も言った気がするな。なんか自分が一番不安ですっていう。
言ってた。自分の準備があって言ってたんですけど、
う
そう言いな
ん。
がら、誰よりもエネルギッシュに当日動いてたんだろうなっていうのは、いつも私は感じているので。
ええー、なんか、あれですよね。こう、最初はこう自分から仕掛けて、こういうふうに見せようって言って、こう動いていたものが、いずれ身から出るものに変わった時って、なんかこの感覚をどうやって伝えようかなって思うんですけど、私もやっぱり本番迎えてみると、あの時ああだったね、こうだったねって演出の先生にこういろいろ言ってもらえて、ああ、私そんな状態になってたんだ、みたいな。意外と自分の反省点や感じたことと、まあ、先生たちがくださる感想が、なんかちょっといい意味で食い違ってるのが面白かったりして、なんかそういう、なんか自分の身から出るものとかも、やっぱ自分じゃ気がつかないところもたくさんあったりするから、今年もまたそういうなんか発見がたくさんある機会になったらいいなって思います。
今日も素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
ケンケンダンスファクトリーは、工場長ケンケンが熱い時代を生きてきた大人たちも、未来を担う若者たちも、ダンスを通じて自分の心と向き合い、みんなが一つになれる場所です。ケンケンダンスファクトリーの詳しい内容は、概要欄をご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。